松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。あなたの生活リズム乱れていませんか？日々の体調に不安はありませんか？明日の元気を作るのは今日の自分、ドクター松倉のちょっといい話でパワー充電、ファイト。それではスタジオには松倉中央クリニック院長、特別養護老人ホーム老人保健施設小樹園理事長の松倉則夫先生にお越しいただいております。松倉先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は推しについてお話を伺いました、健康とどう関わっているのかなって思いましたけど、やっぱり誰か推してるアーティストがいる、そのコンサートに行って気持ちが高まって、そして快楽ホルモンが出て元気につながっていく、パワーをもらえる、そういう意味ではすごくね、ほどほどであれば健康にいいんだっていうお話を前回伺いました。
そうですよね、スポーツなんかだってね、ある選手をやっぱり好きになってね、とかそのクラブを好きになって、まあ、ここだとアントラーズですけど、
そうですね、
それやっぱり一種の推しですよ、やっぱりそれは、
そうですね、鹿島アントラーズを応援するっていうのは、チームの推しであり、そしてそのチームの中で自分はこの選手がもうとにかく好きなんだっていう、
決してそれはやっぱり推しの一種ですよ、
そうですね、
悪い子じゃないですよね、もちろん、まあ逆にチームを支えてるかもしれない
鹿島アントラーズのサポーターも若い女性が多いって聞いたことあります、
あ、女性多いですよね、
多いですね、サポーターシートでももちろんあの太鼓を叩いたりしてるのは力仕事ですし、男性の皆さんですけど、後ろで飛んで跳ねて大きな声で応援してる方、可愛い女性が多いです。
そうね、よくあのアップで写されてますよね
そう、可愛い子たちがねたくさん写っていて、あ、アントラーズのサポーターは若い可愛い子が多いなといつも思っているんですけど、さて男性は推しというよりコレクションということで、前回の放送の最後に私、先生何か推しとかコレクションありますかって聞いたんですけど時間になってしまったので今日はそのあたりのお話いきたいと思います、何かのコレクターでいらっしゃいますか？
昔はね、切手集めが好きだったんですよ。実は昔流行ってたんで、実は
流行ってましたよ。
最近あんまり流行ってないね。
最近どうしてでしょうね。
昔は結構それでかなり貴重なのをお金払って買ったりとかね、して今でもありますよ。あとはね大学ぐらいになってからあのジャズのが好きになってね、レコードをその当時まずはレコードだったんで、レコードを集めてましたね。
今レコード本当に聞かなくなりましたけれど、
ところがですね、今あのめんどくさいのがいいじゃないかっていう CM じゃないけどタモリの、今ねレコード復活してるんですよ。
そうですか。
そう、これだけ便利な時代になってね、私もほらあの全部ネットでね音楽聞くことが多いんですけど、
そうですね、
逆にねだからレコードをね、あのしかも真空管アンプみたいなね古いやつで聞くとかね、これ今の最先端の流行りなんですよ。
音が全然違うんですよ、スマホで聞くのと違う、
あの音がするんですよね、とか言って、それが一種の、まあ、推しじゃないけど、まあ、コレクションの一つですかね。
そうですよね、レコード盤が回ってそこに針を落とす、こう最初ジジジジってこう言ってね、
時々ねプッツンとか言うのがまた良かったりする
ジャズのレコードも増えてくるともっともっと欲しいなっていう感じになるんですかね。
そうですね、やっぱり今ねあんまり集めるの難しいんだけど、そうやっぱり何枚持ってるとね、何千枚持ってるとか言って、そういうのね、ジャズ喫茶っていうのがまずあったんですよ昔は。
ありました。
今でもなくはないかもしれないけど、あれがね日本の文化だったんで、実は、欧米にないんですよ、あそこでなんかね、なんか妙にコーヒー飲みながらね、こうあんまり会話しないでねじっと聞くみたいなね、あれがね実はまた見直されてるんですよ。あのナショナルジオグラフィックっていう雑誌があるんですけど、そこに最近特集になってますね、
ああそうなんですね、
で、まあ、そういうことも含めてですね、 なぜ男性の方が多いでしょ、コレクターは、
うん、多いですね、
ね、ハマるかっていうね、その心理状況をちょっとまた分析してみたいなと思うんですけどね、
はい、どんな状況ですか。
まずね、男性の方はね、物を確保したいっていう確保本能とかね、
はい、
それから物を分類したいとか分類思考とかね、それから物を集めてこんで達成感、こういうのがね、こう強いんですよ、女性よりも男性の方が、はい、これはもともとね、多分男性の方が歴史的に言うと、うん、初め狩猟だったでしょ、まあ、その後農耕になりましたけど、物を集めたりとか取っとくとかね、そういうのの主役だったんで、そういうのが残ってんじゃないかなと一つは思うんですけどね、
う
ん、
あ、そうですね、うん、確かにすごく過去に遡りましたけれど、うん、狩猟生活ね、
うん、そういう時やっぱり確保してね、うんうん、取っとくって必要があったからね、
はい、
それからやっぱ男の人はやっぱりこう分類したりとか、こう並べたり比較するとかいうのが好きですよね、そういうのが、
はい、
どっちかというとそういうシステム思考っていうかね、
はい、
そういうの女性よりも強いと思う、そういうのが、だからコレクターになりやすい要素は持ってますよね、
はい、
分かりやすく言えば違いをね、知らない人が見るとなんでそこ同じじゃないかってなっちゃうんだけど
、はい、
でも違いを楽しみながら集めるみたいなね、それがコレクターの頭の中で、
はい、
しかもその時に、まあ、この間も言ったね、快楽ホルモンみたいなね、うん、特に手に入れちゃうとそうでもないんだけど、入れる前ね、
はい、
こう入りそうになった時すごいこうドパミンなんかドバッと出てね、盛り上がるっていうかね、頭の中が、
そうですよね、
そういう性格あるんですよ。
絵画なんかも非常に貴重なもので、うん、なかなか手に入りにくいものが、あ、もしかしたら手が届くかもっていう時になった時は、
そうですよね、特に絵画なんかはね、はい、今になったら ものすごい値段になっちゃってるんで個人じゃ無理だけど、
はい、
昔印象派なんかもね、戦前なんかね、日本人も含めてコレクター、
うん、
まあ、ゴッホなんかも含めて必ずコレクターがいて、
はい、
全然価値がなかったとか価値が認められてない時からそれを集めてね、
うん、
で、しかもバラバラにならないようにしてあったのが、はい、今になって大体美術館の元になってるっていうかね、だからそれも一種の、まあ、コレクターのあれですけど、
そうですね、そういう
文化的にもね、それがすごい役立ってるところもありますよね、
はい、まあ、本物はね本当にもう奥の金額に
今はね、
でも、ね、
買ってもね、鶏ごま のドアにしてたっていう話もありますからね
あと、まあ、レプリカでもいいよってことでレプリカをたくさん集めてるっていう方、
まあ、いるけど ね、やっぱり本物じゃないとなみたいなところありますけどね、まあ、
もちろんね、そうですけどね、
ただ逆に言うとね、こうレコードなんかは本物は今無理じゃないですか、
はい、
ね、だけど逆にそこに価値が出てきたりすることもあるので、
うん、
まあ、どんなものでもね、マッチ箱集めてる人もいますからね、
あ
もう世の中には
そうか、う
ん、なんてって思うかもしれないけどやっぱりそこにね、さっき言った本能が出てくるんですよ。
あ、先生あれじゃないですか、ワインとかも集めてらっしゃいませんか。
ワインはまあね、もっと上は言いますけど集めてる方ですね、
うん、
でも飲んでますよ
それは飲みすぎないようにしていただきたいと思います一つ手に入ると次も次もってやっぱりこう思ってきますよね。
そうね、それにね、うん、だいたいそれに時計なんかも私はまず趣味ないんだけど集めてる人いるじゃないですか、
はい、
高級時計を、まあ、お金持ちだけど、うん、で人に褒められたりするとね、あれ、はい、帰って、ね、嬉しいんだ、あれ、
うん、そりゃそうですよ、うん、
よく集めたねって言われると、うん、そこでますますね、快楽ホルモンが出ちゃったりして、ね、
はい、
まあ中にはお金持ちで車を集めてる人もいますけど、ね、あれも全く同じですね。
ありますね、車を何台も持ってる方
相手、しかも高級車ね、スポーツかなんか、そうすると身近にもいるんだけど、
はい、
その人の心の中を読むと、
はい、
前の人がちょっと驚いたりとか、いいもの持ってますって言われたらね、
うん、
突然なんかもう嬉しくなっちゃってね、
うん、
でますます集めるみたいなね。
そうですね、うん、なんとなく男性のコレクションは高くつくイメージがありますね。
そうね、まあ、そうですね、のことが多いかな
そうですね、懐具合をよく確認しながら、
そうですね、
うん、
まあ、推しもそうですけどね、
そうですけどね、うん、まあ、家庭が崩壊しない程度に
そうですね、
お願いしたいと思いますけど、でもこういろいろね、集める楽しみっていう考えるだけでもね、うん、ウキウキして、そこもやっぱり元気につながっていきます。そうです、
元気になる一つの理由ですよね、はいはい、
それ以上になると 依存症という病気もちょっと、ね、見えてくるのかな、ま
あ、生活が崩壊することになれば、ね、依存症って話になるんで、はい、まあ、コレクションではそこまでいかないと思いますけどね。次回あやったら依存症の話しましょうか。
そうですね、はい、依存症でこうちょっと思い浮かぶのはやっぱり薬物とかお酒やめられないとか、うん、そのあたりかなとも思いますけれども、皆さん次の放送をお楽しみに、
はい、
松倉先生今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。